聖書を読んでいますと、いろいろの質問、疑問が出てくるものなんですけれども、それをどのようにすれば答えを見つけることができるのかということが大きな問題となってきます。神様の霊が私たち神の子供に教えようとして書かしている聖書では、出てくる質問にはその答えが必ずあるはずなんです。正しい答えが書いてあるはずなんです。ですから、どのように聖書を調べれば答えを見つけることができるのかというやり方が分かれば、こういった時間をかけてそのやり方を一歩一歩と進めていけば、一人でに正しい答えに導かれていくものとなるはずなんですというのが私の主義で、このやり方を皆さんにお知らせして、聖書の学びをする上でもって役に立ててもらおうというのが今回の勉強の目的の一つなんです。マタイの福音書の6章の33節で教えているものは、私たちの毎日の生活に直結しているものなんですけれども、聖書で答えを見つけたらば、その答えをどのように活用すれば、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかというようなものが満たされるものとなるのかということも同時に勉強しようという欲深い学びをですね、2週間ほど前から始めました。今日はその続きの勉強しております。マタイの6章の31節から読んでいってみましょう。マタイの福音書の6章の31節から読んでいきましょう。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。神の国とその義とをまず第一に求めれば、毎日の生活に必要なものは全部手に入る、与えられると教えているんですけれども、そのためには一番初めに神の国とはどういうものを言うのかということを聖書で調べなければいけないわけなんです。聖書では神の国とはこういうものですと2箇所で教えております。そのうちの一つは、これは先週勉強したところなんですけれども、コリント第1の手紙4章の20節で教えております。コリント第1の手紙4章の20節でもって、神の国というものは言葉にはなく力にあるのです、権威にあるんですと教えています。つまり毎日の生活でもって、神様があなたを、私を祝福してくださり、豊かな生活を送ることができるようにいろいろなものを準備してくれているんですけれども、それを妨害してあなたの手に入らないように動いているサタンやその手下どもの活動を止める権威があなたに与えられています。その力、権威を使うことによってあなたの毎日の生活に必要なものが手に入るようになると教えているということを学んだわけです。ここだけでもって実はですね、神の国というものがどういうものなのかということの結論を出してしまったのですけれども、聖書には神の国というものにはもう一つの意味があると教えております。覚えておいたろうと思うんですけれども、それがローマ人への手紙14章の17節なんです。ローマ書の14章の17節ではこういうふうに教えております。ローマ書の14章の17節ではこう書いてあります。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。もしも聖書でもって一つのことについて、例えば今までの話題では神の国というものについて二つの答えが見つかったとしますと、その答えのうちの一つだけを調べて満足するんではなくて、必ずもう一つの方も調べるということをしてほしいんです。もしも聖書でもって3つの答えが見つかったとすれば、3つとも調べるということをしてほしいんです。聖書の1箇所を調べたところ満足できそうな答えが見つかったからといって、残りの箇所を調べないままでもって終わりにしてしまうということはですね、時には偏った結論を出してしまう恐れがあるので良いものではありません。だからですね、今日はこのロマ書の14章の17節から神の国というものを調べていきたいと思うんです。まず最初に、飲み食いのことではない、 これは先ほどのロマ書の、いや、マタイの、失礼しました、マタイの6章の33節でもって、何を食べるか何を飲むか何を着るかっていうのは加えて与えられる。飲み食いに必要なものは神の国を求めることによって必然的に不随的に備えられると教えている。だから飲み食いのことではない、これは正しいと思うんです。でその次に今度は義だと書いてある。ここで質問が出てきます。この義というのは、これは言葉の上じゃなくて内容の上でですよ。この義というのはマタイの6章33節でもって、その義、神の義をというのと同じことを言っているのかという質問が出てくるんです。もしもですよ、神の国というものの中に含まれている義というものが、このロマ書の14章17節で神の国とは義のことであると教えているものが、マタイの6章の33節で第一に求めなさいと教えているその義、神の義と同じものを指しているんだとすれば、そしてですよ、このマタイの6章の33節にこの今のロマ書の14章17節当ててはめてみるとおかしなことになります。だから言い直しをしてみましょう。このロマ書の14章の17節とそっくりそのままマタイの6章33節に当てはめます。だけど神の国というだから言葉を抜かしてしまうと、どうなるか。だから飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びを第一に求めなさい。そしてその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますということになる。義という言葉が2つ並ぶことになるわけです。もしも神の国というものの中に、このロマ書の14章17節の中にある義というものがマタイの6章33節で第一に求めなさいと言われているその義、神の義と同じものならば、内容的に同じならば、神様の霊は聖書を書かした時にマタイの6章33節でもって同じことを2度第一に求めなさいと指示を与えていることになるわけです。ということは、ロマ書の14章17節での神の国としての義というものと、マタイの6章33節でその義を第一に求めなさいと指示しているものとは、内容的に違うことを指しているのではないかという可能性を考えないといけなくなるんです。この点については後ほど戻ってくることにいたしましょう。神の国としての義というものはどういうものなのかということを調べていくと面白いことが分かります。だけどこれ後ほど戻ってまいりましょう。二つ目のですね、この平和というのに言ってみましょう。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。もしも神の国というものが、これはコリント第1の4章20節を教えている通りに、サタン、悪霊の妨害を止める力と権威とを表すものであるということがはっきりと理解できますと、どうなるか。ここに平和が来るわけでしょ。この平和はイエス様がヨハネの福音書14章の27節で教えているのと同じ平和です。ところがイエス様はこの新改訳では平安と訳されている。イエス様自身が言った言葉としてですね、ヨハネの14章の27節では、この新改訳では平安というふうに訳されている。私はあなた方に平安を残しますと訳されているんですけども、これは同じ平和というのと同じ言葉です。イレーネという言葉がギリシャ語で使われている。だからですね、平安と言おうと平和と言おうと同じことだということを覚えていきましょう。この世の物質や金銭では手に入れることができない心の平和です。神様の約束を信頼することによって湧いてくる平和です。神様が与えている権威を使うことでもって絶対に必要とするものが手に入ると確信を持った時の平和です。だからこれもそれほど問題がないと思う。その先に言ってみましょう。神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。聖霊による喜びに言ってみましょう。イエス・キリストを救い主と受け入れ神の家族に生まれ変わりをした人には神の霊、つまり聖霊が宿ります。この聖霊があなたに対してどういうことをしてくれるのかということが分かったらば、あなたに喜びが湧いてくるんですよ。 まず最初にテサロニケ第1の手紙の1章でちょっと読んでみましょう。どういうことなのか。テサロニケ第1の手紙の1章ではこんなふうに書いております。1章のテサロニケ第1の手紙1章の4節から読んでいってみましょう。テサロニケ第1の手紙4章のいや1章の失礼しました4節から読んでいきます。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちの使徒に習うものになりました。エペソの5章に行ってみましょう。エペソの5章の15節から読んでいってみましょう。こんな風にも教えております。エペソの5章の15節から読んでみましょう。そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人に歩んでいるかどうかよくよく注意し機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには法度があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り主に向かって心から歌いまた賛美しなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。つまり御霊に満たされなさいとここで言ってる。御霊に満たされたらどういうことが起きるのか。もちろんこれ全部リストにするわけにいきません。一部分だけリストにしてみましょう。主にですねイエス様の教えからどんなものなのかまず調べてみたいと思う。御霊に満たされたらどうなるか。ヨハネの16章のヨハネの福音書16章のまず7節を一番最初見ていただきましょう。ちょっとですね前後いたします。最初ヨハネの福音書16章の7節ではイエス様の口からこういうことを教えました。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。この助け主が誰なのかというのはですね14章の26節で教えています。14章の26節でこういうふうに言っている。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教えまた私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。つまり助ける人というのは聖霊であってそれを生まれ変わりをした時点でもって宿るんです。その聖霊が全てのことを教えてくれる全てを思い起こさせてくれると言ってる。でもう一度16章に戻りましょう。ヨハネの16章の今度は13節に行ってみましょう。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。ここでロマ書の8章に行ってみましょう。ここまで教えております。ロマ書の8章の26節を見ていただきましょう。ロマ書の8章の26節はこう言ってるんです。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を下げる極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。これは間違いです。霊の思いが何かをよく知っています。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。人間の心を探り極める方はその人間の霊の思いが何かを知っている。なぜならその御霊聖霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですというのが正しい訳になります。宿している聖霊が力を出してくれることでもあってこれを御霊に満たされると呼んでるんですけれどもこれから起こることを教えてくれる。でそれに対して必要な対処策を講じることができる。 まあ、地震がですねいつ起きるのか、どういうふうに逃げたら安全なのか教えてくれる、どこに投資したらいいのかも教えてくれる。私自身の仕事の分野ではどういう人が集会に来るのか、まあ、時にはですねその新しく来られた方で妨害される方もいる、そういう時どういう邪魔をしてくるか知らせてくれます。だから必要な対処策も講じることができる、全てのことを教えてくれます、思い起こさせてくれます。さあこれがですね実際の生活でどんなことをしてくれるのか、私自身の経験をお知らせしたいと思うんです。まあ、最近のことをですね喋ると差し障りのある内容にもなってしまうと困るからですね、アメリカでの出来事をお知らせいたしましょう。まあ、昔の昔の話だからです、誰にも関係ないと思う。私が日本に福音を伝えようと思ってですね、それまでやっていた仕事を辞めちゃって、うちで聖書の勉強をしていたというのを別れ前に説明したと思うんですけど、その頃ですねできるだけ短い時間でもって収入の多い仕事があったらばやっても悪くないと思うようになったわけです。というのも家内がですね2つも仕事を持って働いたって大した収入にならない、私のうちで何もしないでもってただ聖書だけ読んでる、だからちょっと仕事をするのもいいかなと思い始めたわけです。それでですね通訳の仕事を始めました。あの当時アメリカでは、これは日本でも同じだと思うんですけど、技術関係理科系の通訳というのはできる人の数が少なかったんです。もちろん時間をかければ書かれているものを翻訳することはできる人はいるんだけども、会話というもの、あるいは講演をですね、しかもですねこの理科系の技術分野での通訳をする人はあんまりいなかった。特にですよ工業関係医療関係ではほとんどというほどいなかったんです。そのためにですねいろんなところから通訳を頼まれました。例えばですね日本のある医療器具のメーカーがある機械を日本で作ることになったんです、新しいものを作ることになったんですけども、もうちょっと詳しく言ってみましょう。糖尿病の人が人工透析をする時のですね透析部分の開発のために、血液を片側通して片側から液で持ったその血液の中の水分を引き取るのに一番いい機械はどうやったらできるかという開発のためにですね、あるアメリカの医療器具のメーカーに研修に3人ほどの技術屋さんが、みんな大学でなんですけども、3ヶ月間時間を潰したことがあるんです。その研修の終わりに3日間だけだったんですけど、まとめてそのアメリカの会社の技術関係の連中と日本人のその3人とが討論会を開くことになりました。そして意見の交換を図ることになって、その通訳を頼まれたわけです。討論会形式ですと一人が喋っている間にも他から質問が出てきます。自分の意見を述べる人も出てくる。で通常だとこういう場合にですね、少なくともアメリカ側で一人の通訳と日本側から一人の通訳とですね大体つけるんです。もっと込み入った討論会になるとほとんどその討論者のですね一人一人通訳をつけるぐらいまでしてですねお互いの意見を出し合うんです。それをですね私一人でやるってことになった。人によってはですね3分5分と一気に喋る人もいるんです。で通訳というのは皆さんご存知と思うけど2通りやり方があります。一つはですね、まあこれこういう言葉でいいんだろうと思う、逐次通訳という言葉を言ってる。どういうのかと言ったらですね、一人の人があるところまで喋りますと、例えば英語で喋ると区切りのついたところでもってその喋った内容をこの日本語に訳して喋ります。でその時討論会なんかだったら日本語の側からの質問がなかったらばまたこちらの人が英語でもって喋り出す、それをまた日本語で訳すというやり方をするわけです。まあ皆さん覚えてておいだろうと思うけども、レスター・サモール先生がですねよくこの教会でも講演してくれました。その時のやり方がですねそういうやり方です。あの先生はですね他のやり方やりたくないだもんですから、通常の会話の例えば日本人同士の会話の大体3倍から4倍の時間がかかります。しかもですね一言喋ってそれからこちらでもって別の国の言葉で通訳してる間こっち待ってなきゃいけないから話が途切れ途切れになってしまう。だけどもう一つのやり方は同時通訳というものなんです。一人がですね英語で喋ってると通訳をこちらからも日本語で喋り出しちゃう、同じこと喋り出しちゃう。つまり耳でもって英語を聞きながら頭の中で日本語に訳してそれを口から日本語で出しちゃうんです。この反対でも同じです。日本の人が喋り出した時には耳では喋って日本語を聞いてるけれども通訳はですね口からも英語でもってそれを喋ったことを 出しちゃう。こうしますと時間的に言うとほとんどですね、アメリカ人とアメリカ人がしゃべるような、あるいは日本人と日本人の会話のような速さでもって話が進んでいきます。ところがですね、問題はこの同時通訳をやるとですね、喋ってる内容をメモする時間がないんです。それだけじゃない。アメリカで、これは英語でもイギリスでも同じなんですけども、使われるものの単位と日本で使うものの単位とは全然違います。向こうはですね、千単位です。1、千、それから100万、日本で言ったら100万、ミリオンという言葉になる。これは単位なのに、日本はどうかというと、これは4桁単位です。1の次1万、その次1億です。こういうふうに単位が全然違う。アメリカでは長さがですね、インチです。重さはポンドです。温度は華氏です。ところが日本では長さはセンチです。重さはキロです。だから温度は摂氏です。これに単位が全部違う。だけど向こうの連中はですね、日本のことを考えて、これはセンチに直してなんていう考え方持ちはしない。討論会ですから、バンバンバンバン自分の喋りたいことを喋り始める。でこれをメモを取らずにですね、単位を変えて聞き手に理解できるようにしながら話を続けるというのが通訳の仕事なんです。その上にですね、技術的な言葉、専門用語がたくさん出てくるというものになります。まあ、こういう仕事をしてたくさんの金もらってた。これならまだいいんです。まだ私の専門分野ですから。ところがこういう仕事がある時入ってきたんです。日本政府の代表とアメリカ政府の代表とが集まって、日本で麦と大麦とどれぐらい買い付けるかという相談をするんです。実はですね、この集まり2年に1度ずつの割合でもって、アメリカのシカゴにある穀物取引所でもってやっております。3年先、5年先にですね、どれぐらいの量の麦と大豆が日本で必要なのか、どれぐらいの値段で買いたいのかということを日本の側から提案して、そのためにはどれぐらいの広さの農場に麦を栽培させなきゃいけないのか、その時にどんな値段をつけたらいいのかというようなことを相談をして取り決めるといういわゆる先物買いというのをですね、やってるんです。でその通訳やってくれという。私は理科系の通訳やるけれども、こういう仕事の通訳やらない、でもできないと言ったことあったんです。なんだけれども、どうしてもというのでもって、とうとう引き受けました。そしたらですね、実はこの取引には、この話し合いにもですね、隠語を使うという。だから隠語を覚えてくれという。普通の言葉じゃないって言うんです。これアメリカ側から言ってきた。大体500語ぐらい覚えてくれたらなんとか話が通じるというんです。だもんですから私はですね、近くの本屋に行って、大学の町ですけども本屋に行って、どういうものが先物取引なのか、穀物取引とはどんなことやってるのかと勉強するためにですね、大学のその経済学で使っている教科書を一冊買ってきました。400ページぐらいの本です。これを読みました。でその他にですね、この英語でいう隠語というやつをですね、覚えるように地引きを買ってきて覚えました。500くらい覚えた。それでその仕事の第一日目になりました。で、まあ、大抵がですね、私はその通訳をするときに両方の側にですね、少なくともその仕事の始まる時間の30分ぐらい前に会うことにしてます。で、まあ、アメリカ その政府の代表とは会ったから、この日本の政府の代表と会おうとして、で第一日目の朝です、ね、会ったら向こう2人来てました。理由のにはですね、2年に1度ずつ過去6年間アメリカに来て穀物取引のその接触をしている人たちだというんです。これで話をしたらですね、この人たちが言うのに日本語も実は隠語を使いたいというんです。たくさんの隠語があるけれども、その中で300を覚えてくれたら、英語日本語ともに300を覚えたら、そしてその英語日本語を使いこなしてくれたら商談がスムーズに進むという、その会談が始まるのにあと30分しか時間がないんです。だからですね、こういうことを頼みました。英語でこういう言葉は日本語でこういうふうに言うという具合に思いつくだけの隠語を教えてほしいと頼んだんです。で、この隠語はどういうのかといったらですね、大体銀行で使う隠語、金の取引に使う隠語、それから穀物取引に使う用語と、これ全部同じなんです。 それでですね、そこの2人のうちの1人はですね、その字引きを英語と日本語とのその字引きをですね、出版したこともある人なんですよ。30分で300個です。ということは10分間で100個ってわけでしょ。1分間で等の言葉です。ということは1つの言葉はですね、6秒しかかけられない。だから英語でこういう言葉は日本語でこういうというぐらいの速さでもって進んでもらわなきゃいけない。聞き直しをする暇もありません。メモなんか取ったら何もならないしね。直接の会話ですから。しかもですね、隠語の後に隠語が出てくるという話です。だから隠語の後に隠語で通訳しなきゃいけない。で、あの連中なんでそういう隠語を使うか。これがですね、例えば日本の青物取引所の隠語だったら、これ割に簡単なんです。というのは特別な値段だけ特別な隠語を使ってるから。だからその隠語だけ覚えさえすれば何を言ってるか分かるんです。ところが隠語につく隠語につく隠語だったらどうなるか。普段こう喋ってるの格好してて、話の裏側で別の意味を喋るのが隠語ですから。できるのただ一つでしょ。聖霊様にお願いする以外ないんですよ。この人が言ってることを全部覚えて、必要な言葉を思い起こさせばできるようにしてください。よろしく。頭で聞いてやしないだけど、うん、分かりました。それで、うん、それで、はは、なんてやってる。この会合に出席をした人たち、これ日本から来た人たちもですね、アメリカの側の人たちもなんですけど、2年前も4年前もですね、お互いが同じ人が来て同じ話をしつけてる。だもんだから両方が知り合いになってます。だもんだからお互いにどういう話し方をして、どういう駆け引きをしたらいいのか、もうお互いに知ってるんです。だもんだから話がどんどん進んでいきます。これ3日間この会議を持ちました。3日目の仕事が終わったらですね、この日本政府の代表は私をシカゴのある町の銀行に連れてって、銀行の頭取を仲介にして私に支払いをしてくれました。これは日本のやり方だという。で、その時ですね、私に向かってこういう質問したんです。お前本当に理科系か、国際貿易かなんか専攻して銀行にでも勤めてるんじゃないか。今までにアメリカに来るために通訳を雇っていたけれども、経済を専攻しましたとかですね、国際貿易を学びましたとかいう日本人に通訳を頼んだけれども、今回のようにスムーズに話がまとまらなかった。お前本当に理科系かというんです。今度来る時には名指しでお前を雇うから、その時よろしく。どんなふうにして隠語から隠語に通訳をしたか皆さんお分かりでしょ。私じゃないんです。聖霊様が全部思い出してくれた。というのもですね、隠語が一人でに出てくるぐらいまでですね、聖霊様が働いてくれた。私の方では聖霊様が全てを教え、思いを起こさせてくれるということを知っているから、ここに平和があります。聖霊様が働いてくれて、私が知ってるんじゃない。だから聖霊様が働いてくれて、言葉から口からただ言いたいことを喋ってたらば、私の方ですね、たくさんの金がもらえる。あの当時1日でも大体今の日本円にしてですね、大体10万円、あの当時の10万円です。だから今の日本円にしたらどれぐらいかしたら20年ちょっと前ですけど、っていう金をもらった。だからこういう通訳の仕事をですね、1ヶ月に4回、4日が5日続けたらば、親子4人がですね、生活するのに十分なだけの収入になりました。だから残りの時間は聖書の勉強に専念することができた。これは聖霊による喜びでしょ。マタイの、いやマルコの、失礼しました、16章開けていただきましょう。マルコの福音書の16章の15節から読んでみましょう。イエス様が十字架の死から蘇って、イエス様がこういうことを指示をしております。マルコの16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテズムを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをした人には次のような印が伴うと教えているものは、全部生まれ変わりをした人の中に宿っている聖霊が力を出してくれるからできるものなんです。 まず福音を述べ伝えなさい。これも聖霊様なしじゃできないわけでしょ。だけど悪霊を追い出しなさい。私たちの肉眼の目で見ることできないものを、しかもこちらから口から出る言葉で命令するだけなのに、どうして悪霊はその命令に従うのか。答えは簡単です。ヨハネ第1の手紙の4章の4節でもう教えております。ヨハネ第1の手紙の4章の4節でもうこういうふうに教えている。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者より力があるからです。私たちの中にいる偉大な方が宿っているから、してその偉大な方が力を出すから悪霊の出しができるんですよ。その最後になったらですね、病人に手を置けば病人が癒されって書いてある。だどうして病人が癒せるのか、皆さんご自分の手を眺めていただきましょう。この手をよく眺めていただきたい。あなたがイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に入る前と入った後とで、あなたの手はどう変わったか。2倍の大きさになったわけじゃないでしょ。電気が出るようになったわけでもないでしょ。手に斑点があるわけでもないでしょ。シワがあるから一生懸命クリームつけてる人いるかもしれないけど、それぐらいのもんでしょ。ごく当たり前の人間の手でしょ。ところがその手を病人に当てると病気の症状がなくなると言ってる。なぜか、あなたの中に宿っている聖霊様が力を出して、その力があなたの手を通して病人の体の中に入って病気の症状をどかすように動いてくれるから病人が癒されるんですよ。それだけの力をあなたは宿しているんです。だからこの事実をあなたが認識していれば、あなたの心には不安というものはなくなるわけです。ここに平和が来ます。これは先ほどのヨハネの14章27節では平安という日本語に訳されているものです。そしてその力を実際に使えば、どういう結果を得ることができるのかという体験をすれば、聖霊による喜びというものはどういうものなのか理解できるものになるわけです。さあそうしてくると、その力、神の国というのは言葉ではなくて力にあると言っているコリント第一4章の20節と今ここまで勉強したものと違いがないということになります。さあここでですよ、一番最初の先ほどロマ書の14章17節で最初に残した義という言葉がどういう意味を持つのかという点に行ってみましょう。だけれどもですよ、それ前にこういうことを忘れないでいただきたい、調べていただきたい。何かというと、今のこのロマ書の14章の17節でもってこういうふうに書いたのを今一度読んでみましょう。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。ここでまずこういうことをですね、忘れないでほしいんです。今調べるわけにいかないかもしれないけど、絶対これ忘れないでいただきたい。神の国は飲み食いのことではない、これは調べる必要がないと思うんです。もうここまで分かったと思う。ただ忘れないでいただきたい、後ほどできたら調べていただきたいのはその次にあるんです。この17節をですね、このロマ書14章の17節の言い直しをいたしますと、これを数学の方程式みたいに書いてみたとすると、一体これは何を意味しているか。この神の国は飲み食いのことではなく、これどかしますよ。そうしたらどうなるか。なぜなら神の国は義と平和と聖霊による喜びだからですと書いてある。さあこれをですよ、方程式みたいに書いてみたら一体どういうふうに言えるのか。二つの考え方がこれ出てくるんです。一つはですね、この神の国は義というものと平和というものと聖霊による喜び、これ別個に考えていいものなのか、 あるいはこの3つを義と平和と聖霊による喜びとこの3つを一緒にしたものが神の国だというふうに考えるべきなのか、どっちかということです。だから方程式を表す最初にいきます。だから神の国というのは義です。神の国というのは平和です。神の国というのは聖霊による喜びですと言うべきものなのか、それとも神の国というのは義プラス平和プラス聖霊による喜びというもので成り立つという意味なのかというんです。この2つの可能性を考えて両方とも調べないと片手落ちになるということを覚えておいていただきましょう。まあ、今日はですね、時間的に余裕がないからご自分でこれ調べていただきたい。とてもいいこれは練習になると思うんです。さあ、ここでもってですね、ロマ書の14章17節のこの義というものについての学びに行きましょう。先ほどこういうことをですね言って、ここでもって途中で尻尾切れにいたしました。神の国というものの中に義というものが含まれていて、マタイの6章33節で第一に求めなければいけないと教えられているものの中にも神の義というものがあるといたしますと、でもしもこのマタイの6章33節をというものをロマ書の14章17節で置き換えて言い直しをしたらば、義という言葉は2つ続いていることになっちゃう。もしもロマ書の14章17節での神の国というものの中にある義というものがマタイの6章33節で第一に求めなさいと言われている神の義と内容的に同じならば、聖書を書かした神の霊は同じことを二度も第一にしなさいと指示を与えていることになります。こういう場面に出会った時にですよ、こういう場面に出会った時にこれ何かの間違いだろうと考える前に、神の国としての義というものと、その義を第一に求めなさいと言われている義というものとには、その意味するものに何か違いがあるのではないかと考えなきゃいけないんです。そしてその可能性を聖書で調べてみないといけないんです。さあ、ここでもってですね、調べていきますよ。だから注意していきましょう。いや、神の義と言ったのともう一つの義と言ったのとは違いがあるのは、旧約聖書でも教えている片っぽでは神の義、片っぽでは人の義というのを言った、その違いだろうというんじゃないんです。片っぽを神の義で片っぽは人の義だと言った区別じゃないんですよ。人の義というのは何か、イザヤ書の64の6節ではですね、人の義というのはとんでもないもんだと言っている、こんなふうに言ってます。イザヤ書の64の6節では、私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの戸は風のように私たちを吹き上げます。つまり人間の義というものは神様から見たら何でもない不潔なものだと言っている。こういう違いをロマ書の14章17節とマタイの6章33節と言っているのではないんです。じゃあどうしたらいいか、どういうふうに調べたらばこの違いがあるかもしれないその可能性を見つけることができるのか。そしたらですね、もちろんこれは新約聖書の方ですから、新約聖書の部分でもってですね、義という言葉をマタイの福音書から黙示録まで全部調べてみるんです。どういうところに書いてあるか、ここでもって最初から義という言葉だけをそれを扱ってくれば、義の人あるいは公義というような言葉はですね、数える必要がない。全部調べてみたら、調べるのにですね、まず最初にいくつぐらい並べられているのか、この新改訳で調べてみますと、新改訳ですよ、で調べてみると全部で120回使われております。まあ、これを調べるのに私自身です、大体6時間かかりました。そこの中には義人、義の人というの言葉とかですね、公義などというふうに書いたものを数えていないんです。ただ義という言葉だけをですね数えました。義という言葉は何かというと、これは環境を表している、これはご存知だと思う、正義とか正しいとかっていう言葉も聖書に使われているんですけど、これもみんな関係を表しております。だから義という言葉は 神様と生まれ変わりをした人たちとの間の関係を表している。神の義というのは神様の方でイエス・キリストを通して生まれ変わりをした人たちとどういう関係にあると見ているのかというものを表しています。これは以前からこの教会で説明してきておりました。ところがですよ、今この言った新約聖書に使われている120回の中には私たちが注意しないといけない箇所がいくつかあるんですよ。だから調べないといけないんです。ことにですよ、このロマ書の14章17節の神の国というものの中の義という言葉の意味と、マタイの6章の33節のその義を第一に求めなさいという時の義という言葉の意味とには違いがあるのではないかという可能性から見ると、私たちの方では注意しなければいけない箇所がいくつか出てくるんです。例えばですね、ロマ書の4章をまず見ていただきましょう。ロマ書の4章の1節から読んでいくとこういうことが教えられています。それでそこの中にですね問題が出てまいります。ロマ書の4章の1節から読むとですね、こう書いてあります。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それはアブラハムは神を信じた、それが彼の義と見なされたと書いてあります。働く者の場合にその報酬が恵みではなく当然支払うべきものと見なされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰は義と見なされるのです。6節、ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。さあここでですよ、6節よく聞いておいてくださいよ。こう書いてあるんですよ、行いとは別の道で神によって義と認められた人と書いてある。後ほど戻ってきましょう。まだ問題点があります。ガラテヤ書の5章に行きますと、ガラテヤ書の5章の1節から読んでいくとこういうことが書かれています。ガラテヤ人への手紙の5章の1節から読んでいきます。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このポールがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により、御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。じゃあここで注意していただきたいのは、この5節です。私たちは信仰により、御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いている。ポールはこの手紙を書いた時点では、私たち、つまりポールもガラテヤのクリスチャンも望みを抱いていると言ってる。ピリピの3章に行ってみましょう。ピリピの3章の5節から読んでいってみましょう。これはポールが自分のことを書いてます。ピリピの3章の5節からいきます。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、これパリサイ派の人というのが正しいんです。パリサイオスですから。その熱心は教会を迫害したことで、律法による義についてならば非難されるところないものです。しかし私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストのように損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことは損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれを塵あくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。ここでもってまたこの9節面白いでしょ。 キリストの中にあるものと私は認められ、律法による自分の義ではなくて、これいいんです。キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができるという望みがある。ポール自身がそう書いてるんですよ。さあ、この義というのは何なのか。我々生まれ変わりしたときにすでに義になってるって、これ同じかじゃないわけでしょ。望みがある。これからまだ手に入れることができると言ってる。ヘブル書の5章に行ってみましょう。まだ問題があります。ヘブル人への手紙の5章の12節から読んでいってみましょう。ヘブル書の5章の12節から読んでいきます。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく父を必要とするようになっています。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。義の教えに通じていない。さあ、ここでもって考えていきましょう。私たちがイエス・キリストを通して成立している神様の神の義の関係というものは、昨日神の家族に生まれ変わりをしたクリスチャンであっても、クリスチャン歴の20年30年の人であっても同じ義でしょ。神様から用いられ大きな奇跡を起こし癒しを行い素晴らしい聖書の解き明かしをする人が持っている神の義というものと、聖書の教えをよく理解できない人、誰かに癒しの祈りをしてもらわなきゃいけない人、助けを求めなければクリスチャンとして生活をしていけないような人であっても、神の義というものは内容的に量的に少しも変わりがない。これがですね、コリント第2の手紙5章21節で代表されている神の義のわけなんです。さあ、この観点から見ると、今の最後のこのヘブルの5章の13節だけでも結構です。これは初めとしてですよ。ロマ書の4章の6節でも、ガラテヤ書の5章の5節でも、ピリピ人への手紙の3章の9節でも、それ言ってる義というものは、コリント第2の手紙5章の21節でいう意味の義というものとには当てはまらないということが分かると思うんです。コリント第2の手紙5章の21節で言ってる義というのは、クリスチャンになった時点でもって義と認められてるわけです。ところがそれに対する望みを持ってる、まだ義の教えに通じていない、行いとは別の道で神によって義と認められるなんてことを言ってるわけです。さあ、だからですよ、これからまずコリント第2の手紙の5章21節代表されている神の義というものと、このヘブル書の5章13節で代表されている神の義というものとこう比較をしてみましょう。そして比較したものを、このマタイの6章33節の神の国という言葉に含まれている義というもの、それから同じマタイの6章33節でその義を第一に求めなさいと教えている義というものに当てはめてみたいと思うんです。まずですね、コリント第2の手紙5章の21節に関連したところから入って勉強していきたいと思います。ロマ書の3章を開けていただきましょう。ローマ人への手紙の3章の19節から出ましょう。これはですね、コリント第2の手紙5章21節で言っている神の義というものに関連して言っているんですよ。まあ、分析してから分かると思う。まず先に読んでみましょう。3章のロマ書の3章の19節から読んでいっています。さて、私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かされ、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのです。 神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自分の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者の義とお認めになるためです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。分析していきますよ。まず19節、律法を行うことによって神の義と認められるのではない。どうやって神の義と認められるのか。21節、イエス・キリストを信じる信仰によって神の義と認められるんです。全ての信じる者にこれ与えられる、何の差別もないと言ってる。だから24節、与えなしに義と認められると言ってるんです。神様が認めてくれる。そして神ご自身が25節、ご自分の義を私たちに示そうとしている。さあここでもって考えていただきましょう。この最後の25節、これで大きな質問も出てくるんです。神様自身が私たちの神様と正しい関係に入っているということを私たちに示す目的でイエス・キリスト、これは神様の側から言ったキリストイエスです、これ十字架にかけたと教えているのか。質問の言い直しをしますよ。神様の方でもって私たちに向かって神の義としての関係を成立させてくれと頼んでるのか。とんでもないことでしょ。イエス・キリストになって私たちが神様との関係を正しいものにすることができるように神様が道を開いてくれました。道は開いてくれた。だけども私たちの方でもって神様の前に自分たちの罪を告白して神様との関係を成立させることができるように神様の前に膝をかがめなきゃいけないんです。だからコリント第2の5章の21節はどういう表現になっているか。コリント第2の手紙の5章の21節はこういうふうに書いてあるんですよ。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。だから昨日神の家族に生まれ変わりをした人もクリスチャン歴の20年30年の人も同じ神の義となっているとは言ってもですよ、私たちクリスチャンが神様に向かって神の義になってあげますなんていうのは心態度であっちゃいけないんです。神の義にしてくださっていることをありがたく思いますという態度なきゃいけないんですよ。これがですねコリント第2の手紙5章21節で代表されている神の義というものなんです。じゃあもう一つの意味での義に行きますよ。もう一つの意味での義というものに行ってみましょう。まず旧約からまず行きたいと思います。創世記の15章の6節を見ていただきましょう。これはアブラハムのことなんですけど、アブラムのことなんですけども、こういうふうに書いてあります。創世記の15章の6節ではこう書いてあります。まあ、ちょっと前から行かなきゃいけないからですね、まあ、15章の1節から読んでみましょう。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムに恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた、神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません、跡取りがありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。さあここだけ読むとですよ、アブラハムが主を信じた、それだけでもって、あとアブラムは何もしないのに このことでもってアブラムの義となったという感じを受けるんです。だけど実はそうじゃないんですよ。だけど今言いたいのはですね、この言葉に、6節の言葉に気をつけていきましょう。こう書いてあるんですよ。彼は主を信じた、アブラムは主を信じた、その時です。主はそれを彼の義と認められた。神の義となったと書いてないんです。アブラムの義となったと書いてあるんですよ。これで注意しておいてください。さあ、申命記の6章に行きましょう。申命記の6章の一番最後25節を見ていただきましょう。申命記の6章の25節ではこう書いてあります。私たちの神主が命じられたように御前でこのすべての命令を守り行うことは私たちの義となるのである。まあ、これは説明してないんでその次いきましょう。サムエル記第2の22章に進みましょう。サムエル記第2の22章の21節を読んでみましょう。そして25節に飛びます。サムエル記第2の22章の21節でこう書いてあります。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。25節、主は私の義に従って、また御目の前の私の清さに従って私に償いをされた。さあ、ここで私の義に従って、神様が認めている義だということをですね、言ってるということを覚えておいていただきましょう。そして先ほど読んだんですけども、ヘブル書の5章の12節から今一度読んでみましょう。ヘブル書の5章の12節から今一度読んでみます。これ先ほど引用いたしました。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく父を必要とするようになっています。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えには通じておりません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。あなた方は神様からのすべての命令指示を守り行うことができるように成長していなければいけないほどの年数クリスチャンであるのに、そして神様からの命令を守り行うように他の人に指導するべきところまで成長していなければいけないはずなのに、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がある。どうしてか、自分自身が神様からの命令を守り行うということをしていないし、他の人たちに向かって神様からの命令を守り行うように指導するということもしていないではないか。それどころか自分たちがまるで霊的な赤ん坊のように振る舞っているじゃないか。霊的な赤ん坊は義の教えに通じていない。神様の命令指示を守り行うことができない。なぜかと言ったら赤ん坊だから。つまりここまで調べてくるとですよ、義という言葉には2つの意味があるという、これ分かっていただけると、神様がイエス・キリストを通してクリスチャンを見たときに神様が評価をしている神様との関係です。イエス・キリストを通して成立している34-35の関係、これが神の義というの一つの見方です。もう一つの意味は、この関係を実際に毎日の生活に活用する動きを取るということを見ることができます。だから先ほどのロマ書の4章に戻りますよ。ロマ書の4章ではこういうふうに書いてあった。ロマ書の4章のちょっと長いけども3節から読んでいきましょう。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが神の義と見なされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなく当然支払うべきものと見なされます。何の働きもない者が不経験な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰は義と見なされるのです。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。 不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と見なされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と見なされたのでしょうか。割礼を受けたからでしょうか、また割礼を受けていない時でしょうか。割礼を受けたからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証人として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じた義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の後足に従って歩む者の父となるためです。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは律法によってではなく、その信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら、律法は虚しくなり、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。このようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束は全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなんです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全ての者の父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んでも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。まず先ほどの6節、行いとは別の道で義と認められる人はって書いてある。ということは何を意味しているかといったら、片側で行いで義となる、行いでないもので義となる、これは神の恵みによる義です。イエス・キリストの働きを通して義と評価されてくれるというこの両方あるということを言ってるわけでしょ。で17節飛んできますよ。神様は死んでいる者に対して死んでいると呼んでいない、眠っていると呼んでる、で眠りから覚ますと言って死んだ日に帰らしちゃってる。ないものあるもののように呼ぶ、そして存在させてしまう。だからですね、マルコの14章の24節では、祈ったものはすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになるという原理に基づくわけです。18節に行きました。アブラハムは自分の肉体感覚から来るものは100歳近くなって自分の体には力がないということを知ってる。体自身が知らせてくれてる。サラの肉体はアブラハムの目から見ても子供が産めない体だと知ってる。アブラハムは自分の肉体に関して事実を事実と認めている。けれどもその信仰は弱くならなかった。神様の約束を信じ続けていた。21節って言いますよ。実はこの新改訳はこれ訳は不足です。21節こういうふうに訳されている。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。そこまでしか書いてない。この新改訳の原本であるネステルの24版には書いてあるのに、この新改訳に抜かしている言葉がある。まあ、抜けていると言った方がいいと思う。文が抜けてます。どう抜けてるか。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。その次です。そして行動に移すことができましたという言葉がここで抜けてるんです。ネステルの24番に書いてあるのが抜けてるんです。これの原本だというのに。神様の約束を信じ、行動に移すことができた。だから神様の方で力を出すことができたんですよ。で、人間的に不可能なものを神様が可能なものにしました。アブラハムの肉体が変えられた。サラの肉体も変えられました。そして神様が約束した通りイサクが生まれている。だから22節、それが彼の義とみなされたのですと書いてある。つまりですね、義という言葉のもう一つの意味は、神様の言葉を真実と信じて、その言葉に伴う行動を取ることによって神様に力を出してもらうことができて、そして神様の言葉を現実にしてしまうということができる関係を言ってるんです。これをですね、 いや信仰と同じじゃないかというかもしれない。そうなんです。だから聖書には信仰による義という言葉があっちこっちに出てるんです。これ全部でリストできるんだけど時間がないからですね、皆様自分で調べていきましょう。義の人は信仰によって生きるっていう言葉がここから出るんですよ。さあここで分かっていただけると思う。ロマ書の14章の17節で神の国とはどういうものなのかという説明をしているところの義というものは何かといったらですね、ただ単に神様との関係はどうだこうだと言ってるんじゃなくて、その行動を重視した面での義というものを表してるんですよ。ところがですね、行動を起こすだけでは十分ではないんです。自分がすでに理解したもの、知識としているものに基づいて行動を起こすだけでは十分ではないんです。なぜ十分ではないか、十分な知識を持ってないからです。だからマタイの6章33節では神の義をまず第一に求めなさいという教えにもなってくるんです。神の国というのは義と平和と聖霊による喜びだという言葉ではない、力だ、行動で表すもんだけど、その行動で表そうとしたらあなたがすでにもう入っている知識だけしか行動で表すことはできない。だから神の義をもっと第一に求めろ、何があるのか、どんな約束があるのか調べろという教えが必要になってくるというここなんです。だからですね、その神の国というのはどういうものなのか、その神の国の中に神の義は当然入ってますけれども、その他に神の義とは何なのかもまず探せ、こういったそれを行動に移すように動けという理由もここにあるんです。残りは来週続けましょう。だここでまた質問が出てきますよ。皆さん考えていただきましょう。マタイの6章の33節ではこういうふうに書いてある。イエス様がこういうふうに言いました。マタイの6章の33節ではだから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。さあここで先ほどの質問と同じです。この書いてあるのは神の国とその義、あるいは脚注では神の義と書いてある。これは2つ別々なものか、それとも1つにするべきものなのか。まず神の国を第一に求めろ、神の義をまず第一に求めろと教えているように理解をするべきものなのか、神の国とその義というものを1つにしてそれを第一に求めると言っているのか、考えてみてほしいんです。まあ、先ほどもうほとんど答え言っちゃったからもう分かると思うんだけども、ここまで考えながら聖書を読むとですよ、で調べていくと一体イエス様の口から出た何を食べるか何を飲むか何を着るかといったものに必要なものをどうやったら手に入れることができるのか、何やったらいいのか、ではっきりと分かります。別々に求めるのか一つにしたものを求めるのか。先ほど言いましたでしょ、もしも神の国というものに義と平和と聖霊の喜びと3つ並べてったらこの3つとも調べなきゃいけないと言いました。コリント第一の4章20節では神の国は言葉にはなく力にあるから、その力だけ調べたわけです。だけどロマ書では14章でもって3つ並べたから3つ調べなきゃいけないと言った。それと同じなんです。ここに2つ書いてあります。2つこれ別々でいいのか、それとも一緒にしたものでやらなきゃいけないのか、ここまでですね、この聖書を見れば調べることが可能なんです。これ一冊で可能なんですよ。だからまあ考えてみていただきましょう。時間があったらですね、この答えも差し上げていきます。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが旧約聖書のホゼア書の4章の6節でもって私の民は知識がないので滅ぼされると嘆いておられます。私たち自身の生活でも振り返ってみたときに、どれほどまでに私たちが知識がないので、あなたが準備してくださっているのをどのように使ったらいいのかということに関して知識がないので、私たち自身が惨めな生活を送っているのか、どれほどまで豊かなものを準備してくださっているのに、どうやったら手に入れることができるのか教えてくださっているのに、 知識がないためにそれを手に入れることができないで苦しんだ生活を送っているのかというようなことを考えたときに、あなたの御言葉が知識であると言われているその御言葉真理というものをしっかりと私たちがどのように学んだらいいのか、その学び方をしっかりと覚えて、それに基づいた勉強をして、そしてあなたの御言葉の真理をしっかりとつかむ、そして実践するということがどれぐらい我々の生活にとって大切なものなのかということをひしひしと感じさせられます。どうぞこれから先もあなたの御言葉どのように紐解けばその真理をつかむことができるのか、その真理に基づいてどういう動きを取ればあなたが約束しているものは現実になるのかという、その動きを私たちので取ることができるものであるよ。さらにあなたが私たち一人を励ましてくださいますよ、導いてくださいますよ、我々の主であるイエス様の名を通してお願いいたします。そしてこの地上での生活を完全に満足しきった上でもって天国に行って、この地上での生活は満足いたしましたけれども天でもっと楽しい生活が送れるものと期待しておりますと言えるものとなるよ。あなたの方からも準備したものを全部活用してくれたと喜んでいただける生活をこの地上で送れるものとなるよ。一体どのようにしたらばいいのか、何を私たちが知識として持っているべきなのかという点をさらに導いて教えてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。特に私個人としてこのようにして集まられている人々の前で喋らなければいけないことを私に対してこの頭を通して考えさせ、この口を道具と使ってくださいますよ、さらに聖霊様からの導き、油注ぎがあるよう動いてくださいますことをイエス様の名前でお願いいたします。こういうの私たちの祈りをあなたがいつも叶えてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。